マタイによる福音書の27章の32節からになりますけれども、このイエス様の十字架、その十字架の、判決がピラトによって、下されて、そしてローマ兵がこのイエス様をですね、これから十字架につけていくと、いうことで、この、まあ長老っていうんですか、この椿をかけたりですね、頭を叩いてみたりですね、からかってみたりですね、そしてこれから十字架の道を歩むわけです。で、思い出してくださいね。イスラエル行った時にアントニオ要塞のところで、まあ、地下の方に下って、この教会の中でありましたけれどもね、そこのところ、あの辺りから、この歩いていくわけですけれども、では、この32節を見てくださいね。そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。イエス様はもうすでに鞭打たれていて、その鞭打ちというのが、まあ、かなりのものでしたから、まあ、本当にそこで失血で死んでしまう人もいるぐらいなんですけれども、イエス様ご自身もその気を担いでいるときに、無理だったと、まあ、いうことで、そこで杉越の祭りによって、この世界中から来ている中のユダヤ人の中でシモンですね、というクレネ人、クレネ人というのはですね、今のリビアの一部です。ですね、結構このクレネ人というのは出てきますね。で、この五旬節の時にも、この弟子たちが異言、外国の言葉で話している時に、その世界中から来ているユダヤ人たちの中でクレネにいるユダヤ人が出てきますね。ローマ帝国、北アフリカのね、そのリビアのところなんですが、ローマ帝国になってからですね、ユダヤ人の、まあ、居住区というのはかなり大きな、ものがありました。まあ、そこから、まあ、やってきて、そして、ステパノですね、が、この執事になっていたときに、この彼がですね、雄弁に、このイエス様のことを立証していたときに、やはりこの反駁していた、この攻撃していたというか言葉でね、その中にもこのクレネ人がいました。けれどもですね、この13章を読みますとですね、アンティオケの教会の中にこのニゲルと呼ばれるシメオンという人が出てきますね。ちょっと見てみますか。
一節ですね、
アンティオケには書いてますよね、クレネ人ルキオで、ニゲルと呼ばれるシメオン、そしてクレネ人ルキオと。で、このニゲルと呼ばれるシメオンが、先ほどのこのシモンと同じではないかという人が結構多くいます。そして、そのシメオンだけではなく、このクレネ人ルキオもいたと、まあ、いうことで、彼がですね、まあ、たまたまこのローマ兵に、この命令を受けたんですね。イエス様の参上の水句の中で、あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさいと。だから兵士はいつでも、このミリオンというのは 1.5 キロなんですけれども、それを歩かせる権威を、このローマ兵は持っていたんですね。だそれを使って、まあ、運も言わせず運ばせたと。けれども今話しましたように、その使徒の働きの13章の1節にいるこのシメオンが同一人物であったら、イエス様のこの姿を見て、彼も信仰を持った、ということがわかります。そして、次にですね、このゴルゴダというところ、ドクロと言われているところに来てからとありますが、ドクロ、まあ、これがまさにゴルゴダで、ラテン語でゴルゴタ、ゴルゴタで、ラテン語でカルバリーですね。ですけれども、 ドクロと書かれている理由というのが、この覚えてますか、園の墓だとその岩の形がそのシャレ神戸に似ていた、ということもありますし、あるいはですね、この見せしめとして頭蓋骨がその十字架によって十字架刑のこの処刑場のところにこの転がっていたのではないかとも、まあ、言われていますけれども、まあ、このようにこの不気味なまあ、ところでありました。まあ、ですから今から見ていくですね、私たちこの十字架の場面というのは、なんて言ったらいいでしょうかね、このイエス様が、まあ、受けられていく、まあ、とてつもないその肉体的精神的そして最後には霊的な苦しみと暗闇と言ってもいいでしょうか、これを私たちは、まあ、今日はこの学んで、いけるかと思うんですよね。まあ、どうしても私たちはこう綺麗に収めたがる、何でもなかったもののようにですね、いろんなことをこう隠してしまう傾向がありますけれども、私たちが十字架を誇りとするという時には本当に自分自身のその罪そしてその醜さ、これを見つつも罪が許されたというところに立つ。パウロが言いましたよね、私は罪人の頭ですと、また私が、この今生きているのは私のために命を捨ててくださったキリストが生きておられるからなんだと言いましたが、まあ、その肉体の苦痛とまたその恐ろしさと、まあ、これを見ていくことになりますが、で、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。で、これ麻酔代わりになっています。少しでもその痛みを和らげるようにするためなんですが、それを舐めただけで飲もうとはされなかったと。だから理由は何か、目的を失ってしまいます。もし痛みを和らげたら、痛みを受けるために、その罪の罰としての痛みを受けるためにイエス様が十字架につけられるという目的があった。それでわざと取らなかった。まあ歯の歯医者に行った時にですね、麻酔をかけないでっていうのは、まあ、私はちょっと信じられないというか考えられないというかなんですが、あえて拒否すると、もっと痛いね、その歯抜くよりもっと痛かったわけですけれども、で、まあ、詩編の中に69編の21編に、彼らは私の食物の代わりに苦味を与えたという、まあ、言葉がありますが、その成就になっていますですね。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをしたと。で、これは兵士たちがしばしば囚人の着物ですね、これ囚人をこの十字架につけるときにこのようなことを行ってました。くじを引いて着物を分けると。で、驚くことはこのような細かいことですよね。この詩編の22編を読みますと、これらすべてが克明に描かれているわけですね。で、ダビデが生きてたのは紀元前の1000年ぐらいなわけですよね。約1000年間のブランクがあるわけなんですよ。にもかかわらず、その当時このような死刑方法はなかったわけですけれども、ダビデが、まあ、自分が経験するかのようにですね、これをこの詩編を書いていった。でも実はそれは予言の例によってですね、この書いていたということがこう分かるわけですよね。今のところは、例えば、18節ですけれども、彼らは私の着物を互いに分け合い、私の着物一つの着物をくじ引きにしますと、まあ、この言葉が成就して、まあ、その 前後もですね、これ全部読んだらですね、このもうことごとくですね、この22編に書かれていることが、この前半部分ですね。ですから、この21節かな、1節から21節の部分がこう十字架で、そしてよみがえってくださった後がこの22節以降でね、そしてこの戻ってこられて王として、統治されるっていうのがこの28節かな、もっと、そうですね、以降にはっきりと書かれてますけれども、このようにして、このイエス様が、イエス様のことをこのダビデが予言しました。で次に、またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。罪状書きがユダヤ人の王だということです。で、マタイは当然ながらこれを書いたときに、イエス様が生まれた時のことを意識しているはずです。東方の博士たちがヘロデ大王のところにエルサレムに来た時に、ユダヤ人の王を探しに来たということを言ったわけですね。そして礼拝を受けたわけなんです。ユダヤ人はそれを十字架につけることによって、この王を恥ずかしめたということであります。まあ、ここまでイエス様が癒しめられた、本来ならばユダヤ人の王であるのにもかかわらず、ここまで癒しめを受けました。そしてその時イエスと一緒に2人の強盗が、1人は右に1人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イエス、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがよい。いい。私は神の子だと言っているんだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵ったと。イエス様が、まずは強盗どもの真ん中で十字架につけられたというところがとても大事で、イザヤ書の53章の12節に背いた人たちと共に数えられたですね、とあります。背いた人たちと共に数えられたとあります。でこれが、私たちの罪のためであると、第2コリントの5章の21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですとあって、そしてイエス様が十字架の上で苦しみを受けておられたときに、その肉体の苦しみだけではなくて、人々のあざけりと罵りの憎しみじゃないや、この苦しみがあったわけです。で、3種類の人が出てきますね。道を行く人々。で次に祭司長、律法学者、長老。そして強盗たち。この3つのグループのあざけりを受けた。で、共通するのがですね、神の子ならっていう言葉ですね。神の子なら。ですね、40節もそうだし。そして、43節もそうですね。でこれ同じ、言葉を言った人がイエス様がバプテスムを受けられた後にすぐに出てきましたが、誰だか覚えてますか？悪魔ですね。悪魔が同じように、4章ですね、3節です。 あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいと。また6節にも、あなたが神の子なら下に身を投げて見なさいと。イエス様はでは十字架から降りることができるかといったら、当然簡単にできたわけなんです。で、彼らにとっての救いというのが、この十字架からの救いを、その十字架そのものからの救いをこの話しているわけなんですね。けれどもイエス様がお語りになった救いというのは、私たちの罪からの救いで、そのために自分自身が命を失わなければいけないという、ことになるわけなんですね。私たちが、ここで考えなければいけないのは、愛って何なんだろうっていうことですね。愛、ラブ、ラブ、ラブですね。で、愛って弱いことじゃないですね。愛というのが、その権利があっても、その権利をあえて行使しない。イエス様がここで神の子であれば、先ほどは悪魔が石をパンに変えろ、または神殿の頂から落ちなさいと、それはできるんだけれども、ここでは十字架から降りていくということも簡単にできたんだけれども、あえてそれを行わなかった。ここに愛があるわけですね。そして興味深いのはですね、道を行く人々は直接こうお前がっていう感じで書いてるんですね、4節見るとね。英語には、英語っていうか、この日本語にはちゃんと出てこないんですけれども、イエスに対して、イエス様に対してこの語っているわけです。だから、この使徒の働きの初めの説教かな、2番目の説教かな、初めの説教の時もそうかな、2章の36節で、すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと明確に言っています。それで心を刺されたって書いてあるんです、37節ですね。この道を行く人々っていうのが、もう本当にかなりの至近距離で、だからかなり遠くにいたっていうよりも至近距離だったと思うんですね。結構近いところに、なんか私たちなんかゴルゴダの丘っていうところ、なんかすごいかなり高いところにこういるっていうふうに言われてますけれども、なんかいろんなこう注釈書とかこう説明書を読みますと、その見せしめだからもっとこう残虐な姿を見せるために、大通りのところにですね、低い、今回私たちナザレのね、ナザレ村っていうところに行かなかったんですが、ナザレ村っていうところに行きますとですね、当時のものが残っていましてですね、そしてかなり低いです。なんかほとんど私たちのこの身長と同じぐらいのところに人がかけられていたような感じになってますね。だから今ここであなた方は十字架につけたのですと、こうペテロが言った時に彼らは分かったんですよね。でもう一人のグループがこの祭司長たちだったわけなんですけれども、面白いのは、面白いというか、全然面白くないんだけど、42節でね、彼は他人を救ったが自分は救えない、彼は神により頼んでいる。その語っている間というのが、相手というのが、おそらくそこに歩いているユダヤ人たちに対してイエス様に対してこう言っていないというところが興味深いなと思うんですね。で、彼らは、多くの者たちが結局は受け入れなかった。使徒の働きを見るとですね、 5章の27節にこう言ってるんですけども、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに何ということだ、エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかと、こう言ってるわけなんですね。イエス様を見ようとしてない、イエス様に罪を犯したっていうのを考えてない、直接対峙していない、直接話していないわけなんですね。なんていうかな、究極の、これこそ究極の高慢って言うんでいいでしょうね、究極の固くなさって言っていいでしょうか。その罵ってる方がまだ悔い改めの余地がありますよね。イエス様に向かって話してるわけですから、で自分たちが心刺されてるわけですから。そして最後のグループが同じようにイエスを罵った、まあこの、まあ何考えてんだ自分たちもやってるのにと、自分たちもですねこの刑罰を受けてる。でこれを言った後にルカによる福音書によると、一人はですね罪示されて、私たちは、本当に報いを受けているのに、この方は何も罪を犯されなかったのと。そして刑罰を受けるのは当然であると言った後で、イエス様に、私を覚えてくださいと、パラダイスにあなたが行かれた時には私を覚えてくださいと、御国か、御国に行かれる時には覚えてくださいと言ったら、イエス様がパラダイス今日いるよとあなたはと、こうおっしゃって、くださったわけなんですね。でそして、このようにしてイエス様が十字架につけられてますけれども、次にね、お昼になります。45節、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた、直訳だと第6時から暗くなって第9時まで続いたと、これが、今の時刻に直すと12時から3時ということです。でここからですね、このなんて言ったらいいかな、こう不思議な現象を見るんですけれども、私も先ほどこれ読んでてですね、なんていうのかな、終わりの日、主の日と呼ばれているその患難の時代の予兆が見えるんですね。まずこの暗くなるというのが、アモス書の8章の9節に書いてあるんですよ。アモス書、ホセア、ヨエル、アモスですね、ホセア、ヨエル、アモスで8章の9節に、その日には神である主の御告げ、私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くし、あなたの祭りを門に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭をすらせと、でその割を苦い日のようにするって最後に書いてますよね。でこれその日っていう言葉が預言書にかなり多く出てきます。でその神様がお定めになった、この時であって、その多くがですね、 80% 以上がね、患難時代の話、大患難の時なんですよ。でここの現象っていうのも大患難時代に似てるんですね。この喜びとか楽しみっていうのを神がその太陽とか日や月をですね、暗くすることによって、そのやめさせるっていう言葉が、他にもいろいろ出てきます。けれども今ここを読むとですね、まさに杉越のお祭りをしているときに、この太陽が見えなくなったということによって、予兆というか、この神の裁きをですね、この今イエス様が一身に受けられているというですね、その印をですね、この見せているわけなんですよ。そして3時まで続いてて、3時頃イエスは大声でエリエリレマサバクタニ これが我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。でこれが詩編の22編、先ほどのダビデの詩編のところに書いてある言葉であります。でとても大事なお見捨てになるという言葉、遺棄される、難しい言葉でですね。でこれがこの前のゲッセマネのその時にお話ししましたけれども、この私たちの罪のゆえにイエス様が父なる神から引き離されたという、この出来事だったわけですね。永遠の昔から父の懐にいたイエス様が今ここで罪のゆえに引き離されていると。罪が神と私たちを引き離しますですね。イザヤ書の59章の一節に、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなるとになります。でこれを、このイエス様が今代わりに経験してくださって、で47節でするとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。なんでかというと、エリですね、レマサバクタニという言葉が、もうこの時にはイエス様は脱水症状を起こしていてですね、もう喉も完全に干からびている状態、土器のかけらのようになっているという、この上顎についている筆者がね、さっき の詩編の22編読むとですね、書いていますけれども、まあ、そういう状態で叫んでいますから、この言葉が、まあ、エリアというふうに、まあ、聞こえたのかなと思われますね。で、なんでエリアを想像するのかと言いますと、これマラキ書の最後を見てください。旧約聖書の最後というのは実はエリアで終わってるんですよ。4章の5節で、主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わすと。だからやはりこの週末、主の大いなる恐ろしい日、それを意識してエリアを呼んでいると、エリアが来てくれという推測をしたわけなんですね。で48節で、また彼らの一人がすぐに走って行って海綿を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとしたですね。でこれも詩編、これはどこかな、詩編かな、69の11節ってなってますかね。あ、違うな、20、何だろう、これは書いてないね。あとでちょっとすいませんね、あとでね調べますね。69章の11節って書いてあるんだけど、どこの69章かちょっと書いてないんですいません。これは私が乾いた時は酢を飲ませましたという言葉が旧約のどこかに書いて、あります。え、68? 69の11、詩編で今見当たらなかったから
69まであるの少なくない
、ちょっとすいませんね。で、それで今イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られてたとあります。でこれが、まあ、霊を私になったと他の福音書に書いていますけれども、わかりました、
21
ですか、はい、ありがとうございます。69の21、はい、そうですね。彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が乾いた時、さっき読んだところですね、の続きですね、私が乾いた時には酢を飲ませましたと。で、この息を引き取られましたですか。でこれすごく大事なんですね。息を引き取られたってこの一言がすごく大事で、私は命は取られないで私は命を与えるという言葉をヨハネの福音書でイエス様が 言われているんですよ。殺されてないんですね。最後にとどめを刺す前にイエス様はすでに死んでいたということを詳しく書いてあります。これヨハネの福音書の方はですね、書いていて、で同じくヨハネの福音書の、たつ10章だったかな、そうですね、10章に、18節に、誰も私から命を取った者はいません、私が自分から命を捨てるのです、私にはそれを捨てる権威があり、またそれをもう一度得る権威がありますとですね。このようにイエス様がこの十字架のすべてを掌握されていたというのがとっても大事な、この十字架における神様の真理になるんですね。私と同じ父なる神様を持っています。そしてこのように神様の主権に委ねれば、私たちがこの創造主なる主に自分の魂を任せていくという行動をとっていく中で、決して環境や他者に振り回されることなく、だからといってそれは自己主張するってことじゃないんですよ。そういうことではなく、完全にイエス様と同じように自由にされている状態で行動を取ることができる。キリストにあってですね、キリスト者というのは自分の意思で、自らの意思でその意思を落とすことができる、神様にあって落とすことができると、まあ、いうことが言えるわけですね。イエス様がそういう方だった。で、次がやはり興味深い。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、そして地が揺れ動き、岩が裂けた。あります。まずですね、どうしようかな、この後半の方ね、地が揺れ動き岩が裂けたというのも、やはりこの主の日に起こること、大患難の時に起こることの予兆として起こり、そして神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたというのは非常に重要で、この幕というのは垂れ幕のことであって、至聖所と聖地を隔てる幕であって、それが上、つまり神の方からこの人に向かって、地上に向かって裂けられたということがすごく大事。裂けたということがすごく大事になるわけです。つまり神がその至聖所に至る隔ての壁を取り除いてくださった。イエス様に会って取り除いてくださった。だからヘブル人への手紙で、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるため、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。今のは5章の16節ですね。大胆にっていう言葉があります。大胆にで、これはもう何度も何度も何度も何度も
っていう。ちょっと待って、ヘブルの、
ヘブルの
ないよ、16までないの、
4章の16でした、失礼しました、4章の16です、ですね、すごく大事です。これ大胆にという言葉、とっても大事ですね。なぜか、第一ヨハネで私たちもすでに学んでますね。この前のカンファレンスで学びましたが、たくさん言葉出てきましたがね、ですね、3章の20節に、たとえ心、自分の心が責めてもです、なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます、いうことが書いてありますし、あとは、確かだったかな、4章の17節もですね、第一ヨハネの、愛が私たちにおいて完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためなんです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからですと、いう ことがとっても大事になります。でその根拠となっているのがこの神がイエス様が死なれた直後に行ってくださったこの垂れ幕が、真っ二つに裂かれたと、隔ての壁がなくなったんだよというところにあるわけなんです。で次も興味深い52節53節、また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒たちに入って生徒に入って、多くの人に現れたとあれですね。で大患難時代に最後によみがえりがあることをダニエルが予言してるんですね。12章ダニエルの12章、ですけれども、2節ですね。地の塵にの中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に、ということで、この患難、大患難の最後の時にイスラエルが救われる時にもうすでに死んでいる者たちの中で、あるものが永遠の命に、あるものがそしりと意味、つまり地獄に行くためにこのよみがえるんだということが書かれているんですが、その前兆的なことが今ここでやはり起こっているんですよ。で、これ後でなんかマタイが挿入したんだと思うんですね。この復活の後にね、出てきたと。ここね、ちょっと解釈が難しいんですね。墓が開いて眠っていた多くの人の体が生き返ったって書いてますけれども、墓が開いてで53節で復活の後にそこから出てきたというふうに、解釈する人もいます。なんでかっていうと、イエス様が復活の初歩ですから、イエス様の前にこのようにして生き返るっていうことはおかしいっていうふうに考えてですね、この52節のこの、ただその十字架につけられた後はどうなったかっていったら墓が開いただけで、そして復活の後にその墓から出てきたと、いうふうに言う人たちもいます。ちょっとここね、もう細かいことを考えると本当にこう難しい箇所なんで、解釈はね、分かんないんですけれども、大事なのはやはりこの先ほど話した、この非常に終末的なことがもう起こっていたと。でね、興味深いのはね、次なんですよ。百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は地震やいろいろな出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。はい。百人隊長とか見張りをしているローマ兵たちは仕事ですから、いろんな地が揺れ動いたりですねしても逃げ惑うことはできない。その場にいなければいけないわけですよね。でもそれが特権であって間近で全てのことを見ていたと。でユダヤ人たち、特にこの祭司長たちではなくて、または弟子たちでもなくて、百人隊長というローマ人がこの方は誠に神の子であったと、こう言っているところが重要になるわけですね。神の子っていうふうに言ってるのは、つまり神だって言ってるんですね。神だ、この方は神の子だ。で次もですね、興味深いのは女性が見てるということです。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいたと。弟子たちはもうどこに行ったんでしょうかということで、もうすでに逃げてしまっていますから。でも女性たちがいるわけなんですよね。まずローマ人がいて、そして次に女性がいてと。実際の十字架の現場にいたのは、いわゆる 弟子たち、そのイエス様のそばにいた人たちではなくて、このような外にいるって言ったら変ですけれども、もっと周辺にいる人たちの方がずっと近くにいたという、まあ、ヨハネの福音書とヨハネはいたっていうね、近くにいたっていうのを書いてますけれども、まあ、基本的にいなかったわけです。でやっぱりここで十字架っていうことを思うときですね、毎回毎回僕は十字架の箇所を読むと、皆さんもそうだと思うんですけども、本当に語り尽くすことができない、またあこういうことなんだっていうふうに気づかされるわけですけれども、私がここで今回は気づいたのは、あキリスト教とは関係ないよねという、もっとこう人の苦しみであるとか、もっとこうえぐいっていうか、この暗闇というか、そのなんか綺麗に収めちゃってですね、私たちはどうしてもこう教会でこうキリスト教はこうなんだと、私たちはこうなんだで、本当に人間の根本的なところ、本質的なところというところをこう見ずに、でそういうものが見えてしまうとつまずいてしまう、弟子たちみたいにね、やっぱ逃げてしまう。けれども十字架というのは、どんなに罪深くても、どんなに暗闇であっても、どんなに醜くても、そこにも至っている愛の深さ、愛の深さっていうか、その人間の全てにこの十字架があるんだということが、ここから私は分かるんですよね。で次に57節で、夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人がいた。彼もイエスの弟子になっていた。この人サンヘドリンです。ユダヤ人議会の一員ですね。ルカによる福音書かな、書いてますけれども、これアリマタヤっていうのはどこら辺かちょっとあんまり分かんない、ベニヤミンの、族のところ、エルサレムからかなり近いところにあったんじゃないかと言われてますけれども、まあ、そこで、まあ、弟子になってたと。もう一人 の隠れ弟子がですね、誰かって言ったらサンヘドリンの隠れ弟子っていうのはニコデモですね。ヨハネの福音書に書いてますけれども、で金持ちだっていうのがここでミソなんですよ。後で説明します。この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろしてきれいな天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。本当は自分が葬られるつもりで作ったんですけども、イエス様に代わりに入っていただいたと。墓の入り口に大きな石を転がしかけて帰ったと。ご覧になりましたかね、イスラエルで。園の墓はね、石がなかったんですよね。石を置いてなかったんですね。でも結構イスラエルにはですね、その1世紀の時の、この墓がですね、ありまして、やっぱ石はあるんですよね。結構小さいですね。私たちが映画で見るようなでっかいものじゃなくて、かなりこうミニチュア版的な小さい石ですね。このくらいだったかな、大きさは。
別に反対側にあった。
ありました。あ、小さいの。OK。そしたら分かりますよね。かなり小さかったのを覚えてますか。もしかしたらそういうところだったかもしれないし、ですね。でそれで、そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の中方を向いて座っていた。でこの、まあ、第一発見者の一人がこのマグダラのマリアになるんですけれども、座っていたと、いうこと でさっきのこの金持ちというのはイザヤ書の53章にあるこの飛んだもののところで葬られたという言葉が、この書いてあります。でこれが、だからこのマタイによる福音書を読んでこの聞いている読者はですね、特にユダヤ人はイザヤ書をすぐにこう思い出せるんですね。なんでここでアリマタイの金持ちでってこうわざと書いてるかっていうのがこうあっていうふうにこう気づくわけなんですね。で次に、さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちがピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を騙す男がまだ生きていたとき、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。 そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中から蘇ったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけ万をさせるが良いと彼らに言った。そこで彼らは行って医師に奮用し万兵が墓の番をしたと。マタイだけがこの詳しくですね、さらなるこの祭司長やパリサイ人たちの、このやっていることをですね記しているんですけれども、興味深いのはですね、弟子たちは信じてなかったのに彼らはちゃんと言葉を聞いていたということなんですね。ここもそうなんですよ。そのやはり、まあ、今回私が読んで感じたのが、クリスチャンの方が気づいてないっていう盲点になっているところが、実はクリスチャンじゃない人がねこう気づいているっていうことですね。以前、まあ、ロースミニストリーのブログで書いてたんですけれども、例えばの話なんですけどね、例えばっていうかその例として話すんですが、クリスチャンの中にですね進化論を取り入れた読み方を漱石にする人たちがいるんですよ。唯心的進化論って難しい言葉なんですけど、つまり進化論の過程を神様が用いてこの天と地を作られたと、まあ、そういう話をね、その、まあ、本を書いたその科学者のね、アメリカ人の科学者の訳されたものがあるんですけれども、でそれでですねこの書評を見るとですね、書評っていうかその感想を見るとですね、まあ、クリスチャンの出版社から出てるわけじゃないので一般の出版社から出てますけれども、なんかこの人すごい真面目なんだけれども変だよねって、だってクリスチャンのキリスト教の根幹って復活でしょって、復活を信じるんだったらなんでこの天地創造を信じられないのって、そういうことを言ってるのが結構ありました。クリスチャンじゃない方が分かってるんですよ。だからやはり私たちはきれいに収めようとするその傾向がどうしてもあってですね、今なんかこう皆さんに話してるんですけど、自分がね今自分自身に語りかけてるんですけども、そういう傾向があってですね、それがどうしてもやはりリアリティっていうか、このクリス本当の意味での十字架につけられたキリストというものをこう見失っていく、むしろ周りの人たちの方がこのイエス様が言っている言葉をこう見ていく。だから本当気をつけなきゃいけない、何回も聞いていたりとか、あとはなんとなくこういう解釈だったよねとか、その真剣に見つめていないであるとか、イエス様の言葉はですね、こういろいろなもので、このやっぱり見過ごしているっていうことはたくさんあると思うんですね。これは私の肉の弱さであります。けれども、このやはりこのようにして、文字通り見ていかなければいけないことがこうよくわかるわけですね。で、なんでこういうことを書いてるかというとですね、後でね、このマタイが、必死になって隠蔽しようとする動きが、ね、この28章を見るとわかるんですけども、最初たちは民の、12節にね、民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んだというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。でそこで彼らは金をもらって指図された通りにした。そこでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日のほど、これ書きたかったんですよ。だからマタイがこれ書いた時にこの噂がたくさんあったんだよね。弟子盗んだんだ、盗んで眠ってる間に盗んだ。でこれで噂がかなり広まっていたので、この62節からこの、こういう、ピラトにですね、こんなことをやったっていうことを事情を、まあ、こう書いて反論してるわけですね。でね、この信教の訳でね、このピラトの言葉はね、こう訳されてるんですね。あなたたちには万兵がいるはずだ、ユダヤ人お抱えのローマの兵が、ローマ兵っていうのはいたらしいんですね。でピラトはもう嫌だったんですよ、彼らが。こいつらって感じ でもう本当に妬みによってこれらのことをやってるのはよく分かってて、そしてこのユダヤ人のせいで私の立場も危うくなって、もうどうやって収めるかは分からない、そしてこのもうしつこさっていうのももう嫌になって早く行けっていう感じでね、そういう気持ちもあって、まあ、こうここで言っているっていうですね、それもこう読み取ることができる。そして、最後に万平がこの墓の、番をしたと、いうことで、28章に続くわけですけども、それは次回にしますですね。闇は光に打ち勝たなかったというのがこの28章から見えてきますけれども、その前にイエス様がその神の怒りを受けてくださった、大患難時代にですね、この主の日にあるこのあの神の怒りをイエス様が受けてくださったということが分かったかと思います。お祈りしましょうか。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にまたイエス様の十字架のところを通して私たちにこのまた思い巡らしを与えてくださってありがとうございました。本当に何度も読んでも不思議です。あなたはただ制裁に預かるというか、私たちがイエス様の十字架をただ見上げて何も言えなくなるようにされます。あなたを思い、イエス様の十字架を思い、また私たちをキリスト者として整えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。 Amen.